皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
お疲れの方が多いのでしょうか。妻なの体調はさほど悪くはないのですが、今日この場の波動はいつもと違いますね。先生のお力を借りておいてまいりました。先生からエネルギーをいただきたい方はいらっしゃいますか。じゃあまあお客順をお連れになってますので、そうですね、皆様に先生からエネルギーを頂戴いたしましょうかね。それでは手のひらで先生のエネルギーを感じてください。ああ、そして髪の甲州にかのってノエルコエルトーマンコーティーイハトーブン、バハティ、バハティ、バハティ。サラノーシ、サラノーチ、サラノーミ。サラノーシ、サラノーチ、サラノーミ。バハティ、バハティ、バハティ、バハティ、バハティ、バハティ。じゃあ、まあ、手のひらに何を感じられましたか。
何か温かくいこう熱が入ったような感じがします。
なるほど、熱い感じ以外に何か違ったエネルギーを感じた方はおられますか。
なんか磁石でこうくすぐられたような感じです。
なるほど、何かを吹きつけられたようなジンジンジンとしたようなエネルギーを感じられましたか。
はい、
結構です。それでは手を下ろしてください。今日は少し強めにエネルギーをお送りしていただきました。どうしたのですか。皆様お疲れですか。今日は先日お話ししたように自我我についての討論をしていただくということですね。お客人が見えてますね。それでもよろしいですか。そういたしますか。
よろしいと思います。
はい、それではどのような形でなさるのですか。
誰かやはり進行係になっていただいた方がよろしいですね。前回は私がやりました。今日はオッターにやっていただきましょうか。
わかりました。それでは、一人ずつ自我について、ゆうみさんが全員に、発言をするようにということだったので、一人ずつあんまり長くならないように、自我について思うことを言ってみてください。じゃあ、
すみません、
はい、
申し忘れました。たけさん、
はい、
具合はいかがですか。
なかなか咳が終わら止まらないようですけど。
ご自分の体に何が起こったのか、今何が起こっているかお分かりですか。
ちょっと
お医者様に行かれましたよね。はい、何と申されました。
血圧が高くなって、でも肺炎の気はありませんと言われて、
機械で測って出てくるものしか見えない。
そう、
レントゲンを取ってもらいましたか？
いいえ。
肺炎なのです。肺炎になって、肺炎にかかって、今治りつつあるところなのです。
そうですか。
レントゲンで取れば、一目瞭然だったのです。
あら、そうですか。
シャマナに取るように言われませんでしたか？
うん、シャマナそう申してました。肺炎の恐れがあるから、ぜひお医者さんに行ってきなさいって、強く強く進めていただいたんですけど、だから、門に行ってきました。だけれど、肺の方は綺麗で、何もありませんって言われて、
血圧の方を心配されましたか？
はい、先生はね、血圧の方が。
そういうふうなもんなのですよ。
うん、
数値に出ますでしょ、
はい、
で肺炎になって、そして治りつつあるところです。
そうですか。
そしてもう一つ。
はい、
野菜のジュースを飲んでらっしゃいますよね。
はい。
それがこの腸から気管にかけての古い古い粘液質ですね、
はい、
を吐き出したのです。古いカビの生えた臭い汚いのが出ませんでしたか？
初めの当時ね、黒い、青い、黄色な、海が生んでるような感じの色がね、初めのうちは出ましたけど、最近はもう、ずっと白いものですけれど、なんだか、ものすごく粘りもあるね、感じです。
わかりました。あまり心配する必要はありませんが、今しばらくは無理をしないように、
はい、
よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
お二人どうも、
はい、
失礼いたしました。それではどうぞ。
それでは自我について、思うところを、そんなにならないように、一つずつ、言っていただこうと思います。そうしましたらですね、あの話から、時計回りでお願いします。
はい、言葉にするのはやっぱり難しいと思うんですけど、自我というのはですね、やっぱり本能といいますか、肉体を持ってこの世界に生きる限りはやはり肉体がある限りは完全にはなくならないと。でその生きていく上で必要なものを、ということで自然に出てくる欲求の一つだと思うんですが、それは肉体的なところから起源するところが多いと思うんですね。それでその、魂というのはもともとその与えることのみで他人のことをやっぱり聞いてたって他の周りのことをただ聞いてたって与えるだけと愛を与えるということなんですが、その自我がありますとやはりそれに雲をかけるようにですね、こう覆ってしまうわけですね。そうすると光が届かなくなるということで、その魂を曇らせてしまうものなんでしょうけども、肉体を持っているうちは完全にはこれはなくなり得ないものだと思うんですね。でそのなるべくその自我というものを持つ、つまりその共生共存というか、自分だけ良ければいいという考えを極力なくしていったときに、その曇りが取れてですね、本来のその 姿である魂の姿っていうものになれるということではないかというふうに考えています。ただその魂もですね、成長しなければいけないと。で、そのわざわざその肉体という重いものをこの次元にわざと そこに魂が入って、魂を成長させて磨いていかなければいけないというところで、やはりそれなりのその魂を磨く上でその自我があることがそれいかに抑えていくか、ここに意味があるのではないかと思ってますけど、
あの今のアナハラ線の説明の次にって言ったらちょっと、きついですね。
アナハラ線を言うように難しいこと。自分の言葉で思ったこと。何も自我は何ですかと言わなくてもいい、自我をなくするように努力してもいかにできないか、どういうところで苦労しているか、何でもよろしいのですよ。
ね、一生懸命に自我をね、なくそうとして、でもね、すぐにね、気が出るんですよね。
気が出ると感じるときは、例えばどういうときですか、
何かしないといけない。人のためにやろうとすると、これは自分の、自分のために、やってるのかな、自分の、我を抑えようとして、そして人のためにやってるの、本当にやってるのかなと思う時もありますし、なかなかその辺がね、なかなか難しいですね。
迷いが出るということですか？
そう。
人様のためと言いながらも結局は、自分のためにしているのではないかなと考える、でもそれはとってもいいことなのですよ。世の中、私はこれだけ人様のためにしている、これだけ寄付をしたなどと言ってる人がいますけれど、本当は自分でいいことをしたなんて思ってるうちは何にもしてないのですから、そういう時に自己反省として、これは自分のためにしていないかという、そういう一つの理性でもって自分の思いを正してみる、これは大切なことですよ。それはこれからも続けてやらせていただきたいと思います。
まだ精進が足りませんね。
まだまだです、どなたもまだまだです。たけさだけではありません、
それで年ばっかりってね、あれして一番私が一番ね先輩なのに全然手本ってするようなことを全然しないから、もうそれがねちょっと
年は関係ないでしょう、どう思われます、
だけれどね、少しはね、年の子って言うでしょ。
それはこの地上三次元世界で学習されたことにおいてはそうですが、霊覚というものは年とは関係ございません。
それ以上です。
わかりました。そしたらまあ次の、
お気の毒ですね。 簡単にと言っても全然考えておられなかったとしたら難しいでしょうね。それでは自我といえばまず何を思いつかれますか。
自我といえば、他人との比較とか、近い友達ですごくその友達のこととかを好きなのにもかかわらず、その友達とかが自分と比べてることとかを感じたりすると、自分もふんとか思ったり、なんかすごい友情を感じてる友人同士のはずなのに、ちょっとしたところで比べてみたり、とか、そういう時にすごい嫌な気分がしますよね、自分が。ああ、全然できてないな、人間として。こんなに長年友達で大事に思ってるはずなのに、こういうちっぽけなこと言ったら、言われたら、もういいや、電話しないの、こう、しばらく。全然心が狭かったり、
そういう時の
自我って、
そうなんですよ、実はね。今、とってもいいお答えでしたのよ。難しく考えますけれど、皆さん難しくお勉強して考えるけれど、その自我とは、アナハラスが説明したことは以前私がお教えしたことです。この人の名前は、アナハラセ・コダマという意味です。古代人間。ですから、聞いたことを、トウザとかアナハラセというのは理屈が多くて困るんでもアナハラセは一生懸命精進して実践しておりますので、コールサインは許して今 お答えいただいた中で何か気づかれましたか。私が大切なことを言われたという、その大切なことがこのお客人のおっしゃったどの言葉にあったと思いますか。長年勉強されてきたんですから分かっていただきたいね。何だと思いますか。
自分と壁を作るという
比較する、そこなんですよ。が、我、私と私と見たときには何かと比較しての私ですよね。本当の愛というものはあなたは私であらなきゃいけない、
そうですね、考えられないですね。でもそれは、
それがなくなったときはあちらに行かれるときです。それまでなくならない、できるだけなくなるように精進していこうというのがここに集われる皆さんの学びなのですよ。さりげなくおっしゃったその言葉、大好きなはずなのに、他の誰よりも好きなはずのお友達にさえも自分と彼女、自分と彼という壁を作っています。
落ち込みますね、いい時は。
人と、あの人とこの人、日本人とアメリカ人、イラク人とアメリカ人、キリスト教徒とイスラム教徒と、すべて比較し、壁を作るたびに五体で神との間に壁を作るのです。いいお答え、ありがとうございます。さあ、それでは麻生、
麻生、 わかりません。悲しい。
わかります。いいお答えを出そうとするからわからないのです、うん。笑われてもいいのです。笑う人には笑わせておけばよろしいのです。
私が一番困ってるのは、区別とそれから、ジャッジメント。自分の人を見るジャッジメントですね。それが随分引っかかってます。それを一生懸命今勉強してます。
そうですね。ついつい人を最低を下してしまいますよね。はい、あの人はこうだからいけない。これは良くない。いい悪いというのも比較するからで、本当はそういうものはないのですよね。悪くないじゃないですか。分かってるじゃないですか。それでは、どこの？
この2週間。自我について考えなかったことはないのですが、いつも自我という言葉が出ると、あ、私は自我の塊だなっていつも思いました。それをじゃあどうしたら自作できるのかなと思ったらとても難しくて、だけどとりあえず瞑想をして毎日自分を振り返ったら少しずつこうなれるかな、なれるのかしらという感じで今考えてます。
今の答えにも一つ大事な言葉が入っておりました。何だったと思いますか？他にお答えはありませんか？瞑想です。自我を少なくするにはどうしたらいいのか。難しいことをいろいろ考えても、たかが皆様の脳で考えることです。ノーベル賞を取った学者でも小学生も大して変わらないのですよ、私どもの世界から見ますとね。それよりも高次元の先生方、皆様ご真の守護霊様と通じてお答えをもらうことの方が大切なのですよ。それをするただただ唯一の道を瞑想です。日常が筋に紛れておりますとね、皆様の守護霊様はいつも皆様を導きするためにいろいろ助言をされているのですが、そういういい助言にも聞く耳もたまに、それが静かに瞑想をして波動波長を整えて美しい光の色でご自身を一人包まれて、そうしますと守護霊様と通じることができるのですよ。いつもいつも皆様が生まれた時から実存界に帰るまでつながっているのですからね。その意図、皆様はタコのようなものなのです。糸についた守護霊様が皆様をお守りするために軌道修正をしたりして、間違った方向に手が引いてくださる、そういう風になっているのですが、道の途中にね、心を奪われていますと糸がたるんだり、こういう風に糸を引っ張っていただいても気がつかない。瞑想によって心を静かにした時に声を聞こえたりいたしますのです。瞑想は大変大事なことです。うまくできなくてもいいのです。ただただ瞑想する癖をつけになる、それが大切ですね。 はい、ところのあとはシャマーですね。お答えをいただく前にシャマー、あなたにお説教がございます。喜ぶこと。これから機会があればできるだけご参加ください。と申しますのは、あなた様にも大切な、ここだけではない、ここで学んだことをもとに人助けをしていただく大切な使命がございます。シャマーはいろいろな方と接する機会をお持ちでしょう。真理を広める格好のお仕事をお持ちなのです。あなたに癒されて気持ちよくなった方に真理を一つありげなくお教えしてお助けする、そういうことも必要なのですよ。そしてまた一つ、コール祭穴原瀬のようなものがいるからといって、ここに来る敷居が高いと思われるのは、穴原瀬が悪いのではないのです。それはあなたが悪いのです。あなたも問題なんです。ご自分はご自分でよろしいのです。皆様それぞれに違うので、違いをそのまま受け取ってなければ、あなたにもこだわりがあるということになります。難しいことがわからないから、自分はダメだと思う必要はない、それはないのですが、だからああいうのはダメというのではいけませんね。知るだぞりか。こだわりのこと、本当に苦しなく、大きな心で受け入れると、そういうものはどうでもいいこと。お分かりいただけますか。
はい。ありがとうございます。参加いたします。
無理を押してとは言いませんね。大切なお役目がございます。これからたくさんの方を助けていただかなければいけない。助けるというのはお導きしていただかなければいけない。そしてそういうお力をお持ちなので、それがあなた様の使命なのですからね。
はい、
やっと時期が参りましたのに、
うん、ありがとうございます。
あとして折ったのあれを取ってしまいましたわね。ごめんなさい。
To me, as a human being, it is very, very difficult to release oneself from the ego. I think as a human, we are all egocentric, and to raise ourselves to a higher level that we do not have these ties is.A very, very, very difficult task, and I have not been able to meet that challenge so far. I have been trying, but I still have, I can feel ties are very, very strong to family, friends, things that are more tied to the human spirit, not to.The world, the earth, the universe, things of that nature. And I know it's my failing. The ego is still very, very strong.
どなたか通じをしていただけますかね。
彼女はね、自我意識ということで、そのいつかご説明されたように家族意識、それから次は何でしたっけ、国家意識じゃなくて国家意識でしたっけ、そういう自分の国が自分の家族だというそういう関係の意識からまだ脱却できてないと。で、本当はもっと地球意識、宇宙意識までに大きくしたいんだけども、そういうまだ自我意識、家族意識の方にまだ彼女は意識が大きいんですね。そこをなんとか意識をもう少し広げたいというお答えだと思います。
それをしたい、それを自分も広げて宇宙意識にまで広げられるようになりたいと思うのですか、それともこのままでいいと思うからしないのですか、やりたいのですか。ならできますよ。やりたくなかったら誰も助けられないけれど、できます。前にも申しましたでしょ、この奥の奥の魂の声に耳を傾ければよろしいのですよ。それとも、これは脅しではないのですね。あなたがそれほど家族意識にこだわる、それは世の親なら当たり前のことです。責められるべきことでもないのですが、あなたの場合ここで世のため、人のためにお役に立って真理の普及に努めますという約束で根性を生まれてこられた。それあなたとしてはそれではとんでもないことですということです。何もことさら悪いことをされてるわけではないのですけど、当たり前のことです。親として。しかし、それではいけない。あなたは、せめて地球意識まで、皆様に、地球意識までにとは申しません。宇宙意識まで意識を広げられた方は、流れのイエス様、お釈迦様、限られた方でございます。しかしせめて地球意識までは高めていただきませんと、地球の次元上昇に合わせてほとんどいるとね、その波動に合わせることができませんからね。それともう一つ、脅かすわけではないのですよ。これは良いもの、あなたに対する愛、そしていつもあなたと共にここに来て一緒に学んでおられる母上のために申し上げるのですよ。お子たちが可愛ければ、お子たちが将来幸せになるように正しく真理を学んで幸せになる、そしてお母を光の国へお送りして差し上げたければ、家族意識を向けてあなたが羽を上げるしかないのです。そうすればすべてうまくいくのですよ。あなたがお子たちのこと お子たちのことを考えれば考えるほど、そしてお子たちのためにあなたのエネルギーと時間を割けば割くほど、あなたに降りてくる宇宙エネルギーと申しますか、五大霊からのお助けのエネルギーは来なくなります。その辺のことをお分かりですか。以前お導きで霊道、霊の道ということをお話ししましたね。何と呼ぼうとも皆様は毎日生きているというのは、五大霊から守護霊様を通じて皆様に宇宙意識が注がれている、命の源が注がれているからこそ生きているのです。肉体というのはほんの入れ物ですからね。その生命エネルギーと呼んで何と呼んでもよろしい。それを受けるそれを通す道というのをクラと私は呼びますが、そのクラが細いとわずかのエネルギーしか入ってません。そして太ければ当然大きくなります。邪魔なやほほばれブーのようなヒーラーとなる人間は霊道が大きくなければなりません。通すのは自分の生命のみならず、宇宙のエネルギーをいただいて人を癒すという、そのためにはより多くのエネルギーを受け取らねばなりません。そのために霊道が大きくなければならないのです。しかし、もともと備わった霊道が閉じている、ほぼ閉じているのに近い状態が、自分のことだけを考えている。霊道というのがありますでしょ。そこからエネルギーをいただくのです。お守りする、あなたをお守りくださるエネルギーですね。何もかもうまくいくようにお導きくれるお助けのエネルギー、いろんなものがありますよ。健康もそうです、幸せもそうです。そういうものをいつも送っていただいてる、みんな公平に五大霊はお送りくださっているのです。ちょうど太陽が美しいお花にも雑草にも小石にも犬のうんちにもみんな平等に注いでくださっているのです。それを受けるか受けないかはあなた方それぞれの霊道なのですよ。前にこうボールの話をしましたね。ボールいっぱいに自分のことを考えている人がいっぱいだから何にも入らない。自分のことを忘れて人様のことを考えてると、ここは空っぽですから入ってまいりますでしょ。それと同じです。霊道というもの蓋がございましてね、自分のことを考えたらこうして中を持ちますでしょ。しまっちゃうんです。もう自分のことしか考えない人は完全にしまっちゃう。それが自分だけじゃなくて家族意識、家族、せめて家族のことを考えられるというと、ほんの少しだけ空いてる。そこからどれだけのお恵みが受けられますか。家族じゃない人、一緒に働くお仲間も、ご近所の方も、宇宙で出会う知らない方も、遠く離れた外国の方も、そして大事なのは人間ばかりが生き物ではありません。存在するすべてのものに慈しみをかけられ、通りすがりの花にも優しい言葉をかけられる、生き物すべてに。そういうふうになると霊道が開きます。そうすると同じからお守りが来るのです。何度も申しましたでしょう。もう簡単なのです。宇宙の仕組みはそんな難しいものじゃないのです。受けたければ皆様に差し上げて空っぽにします。 井戸水は汲めば汲むほど新しい水が、きれいな水がどんどん湧いてきますよね。自分たちのためにためるためるためるとしますとね、よどんで光ってしまいます。家族のために家族のために、そうしますとそのよどんだ水の中に愛菌がたまって、悪い波動、悪い病気が自分だけではなく、ご先祖様、家族、ご家族の将来もいいものになりません。お分かりいただけましたか？難しく考えることはないのですよ。
私の皆さんのようなかなか字が向けくることができず、日々努力してなるべく少なくするようにやってます。その一つの方法として、なるべく自分から他人でなしに、他人全体から見た自分というふうに考えるポイントを他に置くように努めています。なかなか、言うのは簡単ですが、実行するのは大変で、その努力に対して努めています。
皆さん、今の母のお話をお分かりになりましたか？
いや、
私は分からなかったのですが、他人の
自分にとっての他人でなしに、全体から見た自分というふうにポイントを自分に置かないで他に置く。
そこが分からないのですが、分かりやすく説明していただけますか？それは人様と自分とを区別するということではなくてですか？
自我というのは常に自分を中心に他に対して考えるのが自我だと思うんです。で、自分の存在っていうのは全体があって初めて自分があると。
うん、それはわかります。
従って自分の存在というよりも他の存在から自分を見つめるように努力して自我をなくそうと。
それは視点を変えるということですか？自分
から、簡単に言えば、よく人の気持ちになって考える、
うん、なるほど、なるほど、やっとわかります。いえいえ、どうも失礼いたします。
今母が言ってくれたのが僕が言いたかったことなんですけれども、自我っていうもの自体は、僕は思うのはですね、その根底は何があるかというと、僕はそれは fear、 恐怖だと思います。恐怖があるから自我がある。ということは、自我をなくすために恐怖をなくす必要がある。でも我々この物質社会に住んでいて、肉体を持っていて、恐怖を全くなくすということが非常に難しいと思います。この恐怖がある以上、自我は何らかの形で絶対に存在すると思います。じゃあその恐怖ってのは何かというと、自分の持っているものを失う、肉体にしろ物質にしろ、持っているものを失うという恐怖と、それから自分が手に入れたいものを入れられないということの恐怖。恐怖は突き詰めて考えると、全部どちらかその2つになると思います。でそれがある以上は、絶対に自我というのが発生してくる。で、自我を少なくするためにはどうしたらいいかと、私が考えていて、でそれが今バハがおっしゃってくれたのと、言い方は違いますけど、同じことです。要するに、物事を主観的に捉えないで、全部客観的に捉えられるんです。どういうことかというと、主観的に捉えているということは、 円の中心に自分がいるんですけども、客観的に捉えるときには自分が円の中に戻るということは円しかないんですね。それは僕客観的に戻る考え方じゃないかと思っています。自我を持っている以上は自分が真ん中にいて周りに円がある。ですから何かが起こると全部自分が畜生の野郎ムカッとくる、自分に対して行われていることだから、それが自分が自分の円の中に戻って同じことを見てみると、ということは客観的に見てみると受け止め方は変わると思います。ですからさっき誰かがジャッジメントだったっていうふうに言ってましたけども、まあ僕もこんな偉そうなこと言ってますけども、全然できてないんですけどね。要するに客観的になることの大切さということは、起こっている状況を受け入れるというところから僕は始まると思います。起こっているものを受け入れないということは、そのことを自分が一生懸命否定しようとする。例えば今回戦争になりました、僕は戦争は絶対なるべきじゃないと思ってましたけども、なった段階で僕は自分で気がついたのが、あ、僕は怒ってないと思いました。僕は戦争になったことに対して多分怒るんじゃないかと思ってたんですよね、アメリカ政府のことだとか。でも僕は戦争になった時に、あの好ましいことではないけども、怒ってしまったということはこれを受け入れようと思って、ですからその後僕はアンタイワーのラリーなんかもテレビでやってますけども、あそこに行きたいと思わなかった。なんでかっていうと、あそこに映ってる人はみんな怒ってるんですよ。善意だと思わないけども怒ってる人も多い。戦争になったことに対してアメリカの政府が怒ってる、ブッシュが怒ってる。僕は怒ることじゃないんじゃないかなと、どうしてだかわからないけどそう思いました。だから今怒ってしまった、戦争が起こってしまったということ自体はとりあえず受け入れて、でもこれはあのベストな方向ではないんじゃないか。だからといって戦争を起こしたアメリカを相手に怒りを持ちというのは、僕はかえって逆効果になる。一生懸命戦争が起こったということを一生懸命否定しようとしている。なんでか、自分の主観から見てそれが間違っていると思うから。そうではなくて、起こってしまったというこの世の中の状況の輪に自分を入れるということは、起こってしまったこの状況の中に自分もいるわけです。そう思って、その起こってしまったというこういうまだ人類という今のこのエボリューションというか、その段階にいる輪の中の自分なんだなというふうに戻って、客観的に今僕は見ています。あんまりそれとも言わないですけど、私は自我に関してそういったことを考えていました。
見せたのです。
日々努力のみです。まあ一番大事なことはやっぱり景色はないから、やはり自分の常に立ち止まって自分のやったことを見るということですね。それからやっぱり徐々にステップアップするというか、やはりこれ一足飛びには絶対できないものであって、またパーフェクトにできるものでもないから、やはり毎日の努力と、それと自分のやったことを立ち止まって振り返ってみるということが、でもなくす方法の一つではないかと思います。以上。
精進、
日々精進、まだ日々精進ですね。
お願いしている精進ですね、はい。
それでやはり人生のやっぱり主観ですね。立ち止まって振り返って、やはり次の目標を定めていく。 まあ、大事ではないかと思います。
父さんはその言葉が好きですね。
そうですね。
高橋大天使の言葉ですね。
そうですね。大好きですね。
花原氏は中川大天使が好きなんです。いつも真似ておりました。
驚きました
そして父さんは高橋大天使ですね。そして父さんは知り性に努力あるのにと申しました。皆様よく聞いてください怠け者です努力をね、そうですね。なるほど、いろいろ聞かせていただきました。難しく考える必要はないのです。何度も申しますように、そういうふうに難しく考えないとわからないようなこと、できないようなことは真理にはございません。そして起きた恐怖が我の根底にある。恐怖というものがいろいろなもののもとになっている。その人間世界、三次元世界における物欲、いろいろなもの、すべてその恐怖がもとになっている。それをなくすことはできない。確かにそうですが、五体では皆様に肉体を授けられ、この三次元世界に入って皆様をお送りになったわけですから、この三次元でそうして肉体を持ってしか学べないということもあるわけです。そしてそれを学ぶ必要があったから、こうして生まれてこられたわけですよね。生きていくために自己保存能力、自分を守って生かしていかなければならない。それゆえに食欲もあり、子孫の経営のために性欲もあり、物欲もあるわけです。その程度ものなのですよ。物をいただく、それは物欲だから、欲だからといっていただかなければ命がなくなってしまいますね。そこで皆様毎日生きていかれる上に、どこまでを欲というのか、どこまでを必要なのか悩まれることと思います。決して一つの答えがあるわけでなく、それぞれの方の置かれた状況にもよりますし、これだけがというものではございませんが、一つの目安としてですね、もともと五体例が考えられたのを、あるいはより高い波動の世界、よりこの地球よりもっと進んだ世界では当たり前のこととしてあるのが、そうですね、物々交換というか、あるいはその日暮らしというか、理想とされるのはその日暮らしなんです。より、ね、豊かなその日暮らし、その日必要なものが与えられればそれでよし。しかし今日一日生きていくために、今日一日のお食事が必要、今日寝る場所が必要、今日の寒さをしのぐ薪が必要、それぞれに必要なものが違うと思いますが、今日をしのげるものがあればよしとする。それ以外はすべて余剰なのです。余りなのです。必要なものを欲しいと思うことを欲とは五体例は呼ばれないです。 要なもの以上により多く余って持っておきたいという、これが欲ですね、うん、皆さん思い当たりますでしょう、うん、お金というものは本来は必要のないものなので、皆様がお金という形で余分に物を買って持っておく、いろいろなものをお金によって得ることができる、そのようにいろいろなものを得る手段としてお金が出てきましたね。それからこのようにその理想的なその日暮らしのシステムが壊れてしまったのですよ。まあ、それは今このような時代にそういうお話をしても時代錯誤でと笑われるぐらいがおきですから、これを皆様真理のお勉強で習ったからといって他の皆様にお話になる必要はないのですが、もともとはご大殿の意図する基本はこうだったということは頭の隅に入れておいてください。いずれ地球の次元上昇が終わって新しい世界はそうなることでしょうか。必要なものを必要な人は必要な時に取る、そういう世界になりそうでございます。そして一つ、オターのゆい怒るという感情、怒っている、それは何の助けにもなりません。まして世界平和を祈るというような時に怒りの感情を持っているということは何もなりません。そして怒りが込み上げる、怒りはいつも申しますように皆様の波動を下げる、いろいろな感情の中でも怒りは波動を強く下げますよね。憎しみ、そういった感情ですね、妬み、いろいろありますが、怒りというのは戦争を起こした、その事実を起こったと受け入れる、受け入れざるを得ないわけですが、起こってしまったのはそれを怒りではなく真理の物差しから見て、それはさて個人個人一人一人このことあのことをに対しての裁定を下すことではなくて、皆様一人一人日々自分の取った行動、自分が他人に語りかけた言葉が愛に基づいたものであったかとご自身の真理の物差しを出してきて測る、あ、私の今日のあれは優しくなかったなという、そういう意味でですね、使うのと同じように、あ、こういうことが起こってしまったなと、起こって怒る必要はないのですが、これは愛に基づいた行動であるのかどうか、それがないならそうなるように祈ることによって軌道修正を図るという、それはやはり皆様にお願いしたいですね。そしてなぜそのような行動が取られたのか、何が後ろにあるのかということは、ちょうど皆様自身が、私は一応 思いやりのある言葉をかけてこうこうしたけれど、私の心の中にはそうでないものがあった。なぜだろう。よく考えてみると、あなたのお話を借りますと、大好きな親友と言いながらも、私はその人と競い合ってた。その中には、自分の中には、妬みがあったのかもしれない。この感情は愛ではない。この感情はいけないものなのだということを認識する必要は、いつもご自身を忘れないようにお持ちになるように。そしてそれと同じものを、人様をどうこうというのではなくて、世の中に起こっていることというのは、すべて自分も関与しているのです。ご自身の責任でもあるわけです。人が起こしたことで、私は関係ないのではないのです。だから、その責任を担うはいけませんが、どうしてこうなったのかということをいつも知るという意味で、正しく事実を理解するように努める。例えば、感情的に、わーわーわーと騒ぎ立てる人の一方的な話だけを聞かない、あるいはテレビ新聞などの嘘だらけの報道を鵜呑みにしてもいけない。皆様の真実の物差しを使っていろいろなものを見ていただきたいと思います。よろしいですね。
はい、
次のお導きは何をお話になりますか。シャマンはどんなことを話し合いたいですか。こういうことについて話し合いたいというものがあれば、それを次の議題にして、それぞれ2週間の間考えていただく。次は何にしましょうかね。おっと、何か提案はありませんか。
でも私は本当に考えてるって言ってたんです、
はい、
ちょっと皆さんから反感を得るかもしれないんですけど、僕はですね、2週間にいっぺんここに集まるたびに与ゆめさんのお導きをいただく必要はないんじゃないかと思ってるんです。なんでか、与ゆめさんから言っていただいたことを皆さん 100% そのまんま、ああ、よゆめさんがこう言っていたからということで 100% そのままでいい。ということは、キリスト教徒がバイブルにこう書いてあるからといって何も疑わずに 100% 受けているのと、私は非常に似てるなと、実は常々と思っておりました。例えばの話、まあ、何回か前の話ですけども、イラクの石油の、油田のところで火をつけたのは、イラク人だと思ってるかもしれないけども、と、あれはそうじゃないんですよ、というふうに言われてしまうと、今までそうかなと思っていても、ヨイネさんからの一言があると、それで今までの自分の考えを全部ゼロにして、ヨイネさんがああいうふうに言っていたから、じゃあ米軍がつけたんだろう、と。そういうふうに思ってしまう。それを僕はどうなのかなと。我々フリーウィルを与えられてここに来て、自分のいろんなことを経験しながら自分で考えてそういう大切なものを掴んでいく。人から言われてどうとか、ここに来て皆さん ゆめめさんの言うことは、もちろん私も聞いてます。非常にいいお話伺ってますけれども、みんなそのまんま何の疑いも 100% それを受け入れようとしている。僕はなんか違うんじゃないかなということを常々感じていました。そうであれば、そうせずに、我々の間で討論会をして、お互いの意見をぶつけ合う。そして、たまにゆめめさんの方からアドバイスをいただく。というのも一つの方法ではないかなと思ってますけれども、特に今までそれを口にする機会がありませんでした。ともすると、僕は非常に、まあ、ちょっとオフェンシブな言い方ですけれども、非常にこの集まりが宗教的になってきている。それは本当に僕は正直言って感じる、非常に宗教的になってきている。ヨイメさんというものは我々が神様になっている。神様の言ったことはみんな我々疑わない。ちょっと私が当初思っていたのとは方向性が違っているというのは正直なところを感じています。ヨイメさんどう思いました？
私は一番最初に申し上げましたように、1100年前に皆様と聖を共にしたという意志を持って、そして皆様がこの度真理の普及に努める、そういうお役目を担って降りてこられて、そのお手伝いのために